阿公写経だより2022年7月号です。表紙の説明です。みんなで広げる福祉の学び。写経では市内の学校や地域の団体などに障害者や高齢者についての理解を深める福祉体験学習を行っています。6月8日と15日、その学習をサポートするボランティアの養成講座を開催し、参加した13名は重りや目の見えづらくなるゴーグルなどを装着し、日常生活動作を疑似体験することでサポートに必要なことを学びました。写真はそれらの装具をつけた男性がゴーグル越しに机に広げた新聞に顔を近づけて、見えへんなぁと言いながら必死に読んでいるところです。今月の主な内容です。令和3年度事業報告決算報告。福祉の輪、助け合いの輪を広げていこう。温かい心の支え合い。町発見、阿公福祉ニュース。生活福祉資金、新型コロナウイルス特例貸付のお知らせ。おもちゃライブラリー、手作りおもちゃ教室、サマーボランティアスクール。以上となっています。令和3年度事業報告決算報告。支え合い、助け合う、心つながる優しい町阿公の実現に向けて、まず8つの事業を抜粋してお知らせします。1つ目、引きこもり状態にある方などの居場所。引きこもり状態にある方とその家族が安心して過ごせる居場所として、みんなの家を継続して開設しました。また引きこもり啓発講座を開催し、当事者の思いや本人が望む支援対応などについて啓発しました。開設日は月曜、水曜、金曜日、ただし祝日、年末年始を除きます。時間は13時から16時まで。利用状況は開設155回、利用人数175人。家族の集いは毎月第4木曜日。開催12回、33組、36人参加しました。なお、令和4年度より開設日が月曜日から金曜日に拡大しました。ただし祝日、年末年始を除きます。2つ目。児童福祉活動の充実。児童扶養手当を受給している一人親家庭を対象に、ランドセルや中学生体操服などの購入助成を継続実施し、子育て支援の促進を図りました。中学生体操服などの購入助成については、制服にも対象範囲を拡大し、助成金額も増額しました。また、市内小中高等学校の学生服、体操服の寄付を募り、必要な方にお渡しする学生服等リユース事業を実施しました。ランドセルの購入助成は14件、中学生体操服購入助成18件、学生服等リユース事業、寄付415点、持ち帰り合計239点でした。3つ目、社協組織の体制強化、透明性の確保。平成29年4月の改正社会福祉法本格施行以後、初めての理事、幹事、評議員の一斉改選となりました。地域福祉を取り巻く環境が変化する中、役職員全体で事業の成果、課題の共有を図り、法人組織として求められる課題に対して迅速に対応できるよう、組織体制の強化に努めました。政府理事長会議3回、理事会、評議員会、幹事会、評議員選任解任委員会、合わせて10回でした。4つ目、地域での生活支援体制づくり。市から委託を受けて配置された生活支援コーディネーターにより、地域に不足するサービスの創出や担い手の育成、つまり生活支援サポーター養成講座、 ネットワークの構築など地域の支援ニーズの把握に取り組みました。またちょっとした困りごとを住民同士の助け合いで解決する仕組み作りとして地域の困りごと応援隊事業を引き続き行い、毎月の定例会では情報共有しました。生活支援コーディネーター設置事業、活動件数136件、生活支援サポーター養成講座修了証贈呈13名、地域の困りごと応援隊事業、利用登録人数が56名、応援隊登録人数38名、活動件数50件でした。5つ目、福祉への関心の向上。地域福祉の必要性や社協に対する理解や事業等について市民の方々に理解していただくため社協だよりを毎月発行しました。またフェイスブックに加え令和3年11月から新たにインスタグラムによる情報発信を開始し、即時性のある情報発信や若年層などにも身近な社協を目指しました。6つ目、地域に根ざした介護サービスの提供。介護保険事業や障害福祉サービスの指定事業者として地域に根ざした社協ならではの誰もが安心して利用できる介護サービスを行いました。居宅介護支援ケアプランの作成1601件、訪問介護居宅介護ホームヘルプ訪問回数23571回、相談支援サービスと利用計画作成220件以上でした。7つ目、ボランティア活動の推進。レクレーションやシニア対象のボランティア養成講座を実施するなど、市民が積極的にボランティア活動に参加できるようボランティアの裾野の拡大に努めました。また感染症に対応した災害ボランティアセンター開設訓練実施に向けて関係機関団体と話し合いを重ねました。ボランティア養成講座が7講座134人参加、ボランティア出前講座は5回82人参加、災害ボランティアセンター開設訓練打ち合わせ4回22人が参加しました。8つ目、在宅福祉サービスの積極的な展開。毎週月曜日木曜日に実施している介護特別職や移送サービス事業、福祉用具貸与事業などで在宅福祉サービスの充実に努めました。介護特別職は94回実施、移送サービス事業68回実施、福祉用具貸与事業貸し出し件数226件、買い物支援モデル事業4回実施。なお買い物支援モデル事業は令和3年8月末をもって事業を終了し、当事業の利用者は阿光ボランティア協会の買い物支援事業を利用しています。以上、事業報告より8つの事業を抜粋してお知らせしました。資金収支決算。まず収入の部、収入総額は2億841万2000円、内訳は介護保険事業収入7681万4000円、収入総額の 37%。 内容は訪問介護事業、居宅介護支援事業の介護報酬および利用者負担金。次に障害福祉サービス等事業収入4622万8000円、 22%。 内容は障害者障害児へのホームヘルパー派遣による介護報酬及び利用者負担金、相談支援事業の介護報酬。次、経常経費補助金収入3925万5000円、 19%。 これは市、県社協、県共同募金会からの補助金です。受託金収入3206万3000円、15%。 内容は市から委託されている総合福祉会館管理費や福祉用具貸与事業、視覚障害者支援事業などのほか、県社協からの福祉サービス利用援助事業や生活福祉資金貸付制度の受託金です。次、事業収入815万3000円、 4%。 これは貸衣装事業利用料など。その他の収入は589万9000円、 3%。 これは会費収入、寄付金収入などです。次に支出の部、総額2億1886万8000円。内訳は介護保険事業7775万7000円、支出総額の 35% です。内容は訪問介護事業、居宅介護支援事業の運営費。次、法人運営費5158万4000円、 24%。 内容は理事会、評議員会の開催、機関紙発行、福祉の集い、市民福祉講座、事務局職員人件費など。次、福祉活動推進事業4661万3000円、 21%。 内容は小地域福祉推進事業、ふれあい生き生きサロン支援、パートナーサービスモデル事業、歳末持ち配布事業、 UI 訪問活動、給食サービス事業、移送サービス事業、敬老事業、ボランティアセンター活動事業、全員銀行払い出し事業などです。障害者総合支援事業は3656万2000円、 17%。 内容は障害者・障害児へのホームヘルプ事業、相談支援事業の運営費です。最後に貸衣装事業は635万2000円、 3%。 内容は生活改善事業として衣装の貸し付け、以上となっています。なお収入不足1045万6000円は前期末支払い資金残高で対応しています。以上、令和3年度事業報告決算報告でした。令和3年度の事業報告書決算書については社協ホームページに掲載します。また総合福祉会館社協窓口においても閲覧できます。福祉の輪、助け合いの輪を広げていこう、温かい心の支え合い。6月11日土曜日、赤穂家政ハーモニーホールにて赤穂市福祉の集いを開催し、190名の皆様に参加いただきました。第1部ではつつじ賞、桜賞、福祉の人の表彰や福祉協力校の尾崎小学校とふれあい生き生きサロンの愛宕会による実践発表が行われました。第2部の記念講演ではシンガーの木山裕作氏をお招きし、がんと闘病しながら夢を叶えた話や歌唱を披露いただき、素晴らしい時間となりました。福祉の人表彰。福祉の人は長年ボランティア活動などの福祉活動に貢献された個人団体に社会福祉協議会理事長より贈られます。今年度は次の個人1名と2つの団体が表彰されました。活動歴は令和4年6月現在です。まず個人の部では、尾崎の岩博之さん、ボランティア活動歴40年です。岩さんは赤穂ボランティア協会設立当初より障害者支援や高齢者の在宅福祉サービスボランティアグループハンドインハンド、コスモス、四季、入浴サービスシャボンで長年活動をしてこられました。現在は協会の幹事として活動運営を支えています。質問、活動を始めたきっかけは。答え、7歳離れた知り合いの方からの勧めでボランティアを始めました。その方が東京に転勤となってしまい、 主な活動を引き継ぐことになりました。多くの方と出会うことで活動が広がりました。質問、印象に残っている活動は？答え、40年前にハンドインハンドというグループで障害者の車椅子介助などをしていました。メンバーも若く10歳くらい年下の子もいました。若い方の指導に尽力したことを覚えています。質問、これからの目標は？答え、誕生日会や祭りなどのイベント企画や高齢者の入浴サービスの運転手などたくさんのボランティア活動をしてきました。今は前線での活動は少なくなりましたが、後輩の育成や教会の発展に貢献していきたいと思います。また趣味で仲間と演奏活動をしています。少しずつ行事が再開していますので、どこかのイベントで演奏したいです。次は2つの団体のうちの1つ目、佐古市東野町の良い穴。これは夜という字と今の意、家、平和の和と書いて良い穴。ふれあい生き生きサロンの活動歴は10年です。平成24年1月に設立し、毎月第2土曜午前10時から東野町集会所でお花見やお月見などの季節に合わせた催しやゲームをしたり、メンバーで外食や博物館見学にお出かけするなど、主に高齢者の閉じこもり防止に力を入れて活動しています。フレイル予防として高齢者の社会参加を促すことを目指して会を運営し、顔の見える関係ができ、参加者スタッフの隔たりがなく気軽に声を掛け合える場にもなっています。月1回の集まり以外にも不定期で花を植える活動などもしています。コロナが流行する前は集会所で食事を作って食べたりもしていました。代表の東野町の奥吉翔子さんは、月に一度集まることでお互いを知り、ざっくばらんにお話しできるようになりました。今後も継続して活動し、生き生きとした生活を送っていけるお手伝いをしたいと話していました。2つ目の団体は MOA ひまわり会。ボランティア活動歴は17年です。平成16年7月に発足し、平成19年8月にボランティアセンター登録グループに加入しました。会員は15名で、主な活動は幼稚園、小学校、中学校、福祉会館などで花の生け込みを行っています。また宇根中学校にて花の生けられた場所で一服の抹茶を生徒に振る舞い、癒しの時間を提供する心の教室相談員活動や、西小学校で児童が花の生け込みをするフラワーサークル活動をしています。新型コロナウイルスの感染が拡大する以前は、市内の福祉施設にてお茶会を開き、抹茶体験も行うなど、幅広い世代にお花やお抹茶を通して笑顔の輪を広げたいと思い活動しています。代表の塩屋の東條正輝さんは、メンバーと一緒に健康にも気遣い、岡田式健康法をやっています。グループの活動が市民の皆さんの憩いや癒しになればと思い、今後も日々努力していきたいと話していました。以上、福祉の集いの話題でした。
町発見、阿光福祉ニュース。3枚の写真です。1枚目、元気いっぱい、笑顔もいっぱい。6月16日木曜日、憩いの広場高尾がミニ運動会、元気もりもりコロナに負けるなを開催し、地域の方およそ40名が参加し、チームに分かれて輪投げやパン食い競争、玉入れなどで競い合いました。子どもたちはコロナも吹き飛ばすほど元気いっぱい。その様子に大人たちは笑顔いっぱいとなり、梅雨の合間の楽しい時間になりました。写真は男の子3人がパン食いをしている様子です。 2枚目と3枚目は、大切なあなたと私を守るため、6月25日土曜日は、阿公ボランティア協会より15名、27日月曜日は、阿公地区福祉推進連絡会より34名が、ボランティア出前講座に参加しました。講師は共に阿公防災士の会が務め、阿公市における水害のリスクを聞いたり、非常時に役立つ新聞紙スリッパ作りや災害時の応急手当などを体験しながら学びました。一枚は机の前に座って折り紙をしています。二枚目は添え木を当てての応急手当の様子です。以上、阿公福祉ニュースでした。介護保険について考えよう。ヘルパー編。ヘルパーのサービス内容について紹介します。普段は這いながら移動し、介助がないと立てない方の自宅入浴。身体介護。1、検温、血圧測定後に安定していれば湯張り、着替えなどの入浴準備。2、昇降椅子を利用し、シャワーキャリーへ乗り移りの介助。3. 必要に応じて洗えないところの洗髪、洗体、塗り薬などの介助。4. 入浴後、シャワーキャリーから昇降椅子へ乗り移り介助。5. 着替えて安楽な姿勢を確認し、水分補給。なお、訪問日に体調不良で入浴ができない場合は、正式などに変更する場合もあります。昇降椅子やシャワーキャリーなど、福祉用具を利用し、自宅で安心して入浴できるよう、ヘルパーがサポートします。心配事相談所のご案内。7月20日から8月3日まで。一般相談、7月27日水曜日。8月3日水曜日。弁護士相談、これは予約がいります。7月20日水曜日。カウンセラーによる心の相談、これも予約がいります。7月27日水曜日と8月3日水曜日。時間はいずれも午後1時から5時までです。相談は無料です。引きこもり家族の集い。日時、7月28日木曜日、午後1時から4時。場所はみんなの家。阿公市塩屋656-17。対象は引きこもり状態にある方の家族。参加費は無料。以上、心配事相談所のご案内と、引きこもり家族の集いのお問い合わせ先は、社会福祉法人阿公市社会福祉協議会。電話0791-42-1397、ファックス0791-45-2444、E メール akohyphen-shakyo@akohyphen-shakyo.jp、 住所は郵便番号678-0232、阿公市中広267番地です。生活福祉基金、新型コロナウイルス特例貸付のお知らせ。新型コロナウイルス感染症の影響により、休業や失業などで収入減少があった世帯を支援するため、緊急小口資金及び総合支援資金の特例貸付を実施しています。緊急小口資金、貸付限度額、10万円以内、または20万円以内。総合支援資金、貸付限度額、単身世帯、月額15万円以内かける3ヶ月。複数世帯、月額20万円以内かける3ヶ月。総合支援資金の申請には、1、緊急小口資金を利用すること。2、市・ 自立相談支援機関の支援を受けることが必要です。受付期間は令和4年8月末まで。詳しくは兵庫県社会福祉協議会ホームページをご覧いただくか、赤穂市社会福祉協議会へお問い合わせください。サマーボランティアスクール、わらじ・わらとんぼ作り体験。赤穂義士祭の義士行列で履くわらじを協力して作ってみませんか。日時は8月25日木曜日、午後1時30分から4時。場所は総合福祉会館2階研修室。講師は手作り文化伝承の会。参加費は無料。定員15名。小学4年生以上、市民優先、先着順です。動きやすい服装でお越しください。申し込みは8月18日木曜日までに、赤穂市社会福祉協議会へご連絡ください。おもちゃライブラリー手作りおもちゃ教室、ビー玉転がしを作ろう。日時は7月30日土曜日、午前10時から11時。場所は総合福祉会館3階集会室。講師は木工ボランティアグループ、木工シニア。参加費は100円、材料代です。お釣りのないようご協力ください。定員は15名。市民優先で先着順です。なお、小学3年生以下の人は保護者の方と一緒に参加してください。申し込みは7月14日木曜日から7月20日水曜日までに、赤穂市社会福祉協議会へご連絡ください。諸注意。マスク着用をお願いします。風邪症状がある場合は参加をお控えください。新型コロナウイルスの状況により、内容変更または中止になる場合があります。ご意見お問い合わせは、社会福祉法人赤穂市社会福祉協議会。住所は、郵便番号 678-0232、赤穂市中広267番地。電話 0791-42-1397、ファックス 0791-45-2444、e-mail akao-shakyo@akao-shakyo.jp です。音声版をホームページに掲載しています。ぜひお聞きください。編集後期。6月11日に赤穂市福祉の集いがあり、事前予約受付を開始して1週間経たずに満席となりました。参加者の皆様ありがとうございました。記念講演では木山裕策さんの講話だけでなく生歌もあり、素敵な曲を披露いただきました。普段は見られない歌手のリハーサルを間近で見られてラッキーでした。皆様、夏の暑さには気をつけて頑張っていきましょう。これで赤穂写経だより2022年7月号を終わります。